#29 井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション。私が東京ランデブー井上裕二でございます。2024年4月22日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。はい、いやいやいやいやいや、よろしくお願いします。先に言っときます。もしかしたらもしかしたら感づいてる身の丈リスナーの方もいるかもわかんないですけど、ボロボロに酔っ払ってます。はい普段日本酒飲みながら収録、先週とかもさ、してたと思うんだけど、うん、それぐらいだったら別にここまで酔っ払ったりはしないんだけど、今日ね、ちょっと仕事の、職場で飲み会がありまして、そうで終電まで飲んでたこともあり、で今時刻2時47分、うん、お風呂入ってまだ抜けきれてない、なんなら今ちょうど気持ちよくなってる頃なんですよ。ねみしってこともあって、いや今日ちょっとなんていうんか、いつもよりもまあいい意味で身の丈に合った回になるかな。まあグダグダしたりはしとりゃしないですよ、さすがに。俺もラジオ歴で言うと結構実は長いんで、この番組はまだ半年ぐらいなんですけど、なんでね、そこら辺のプライドだったりっていうのがありますので、グダグダはしないです。ただまあちょっと緩めかなになるのかな。本当はね、今日ミニミニステーション、通称ミニステで、お願いしようかとも思ったんだけど、まあ、せっかくメールもいただけてるし、まあね、こんな超個人的な理由で急遽ミニステにしちゃうとね、さすがに、やばいかなと思って、スポンサーさんこれ以上減ったらやばいんだよねそこよ。はい、ということもあり、収録させていただきます。話変わりまして、ごめんね、この番組今までねやってきて29回目、結構この話題が出てると思うんですよ。で、これ全然興味ない人に関してはマジで申し訳ないっていう話を、今日もしたくて、というのも皆さんお待ちかね、すみません、ドラゴンボールの話です。またドラゴンボール、自分興味ないんだよなー。あー、呪術廻戦見よう。リスナーの方には申し訳ないんだけど、やっぱねドラゴンボールは外せないところになってくるんですよ。というのも、ちょっとねドラゴンボール個人的に動きがありまして、もうねずーっとずーっと欲しかったものを手に入れたんですよ。ドラゴンボール全巻、はい、全巻ついに手に入れました。こんだけドラゴンボールドラゴンボール言ってて、お前前回持ってなかったのかいって話なんですけど、言い訳っていうか、一応説明すると、実家には前回あるんですよ、フッサの。まあ、うん、捨てられてなければわかんねえな、父親親父捨ててそうっていうのは一個あるんですけど、うん、だからまあまあまあ実家にはありまして、ただね、実家だから好きな時に読めないでしょ。だからうちね、今住んでる家でも全巻欲しいなっていうのはずっと思ってたんですよ。たださ、今のこの時代、全巻その漫画として持ってたとしても、まあ俺も仕事忙しいし、すぐに見れるかなっていうのもあったりとか、あとは置く場所もね、42巻 どこに置けばいいのかなっていうのがあったんで、もうね本当にこれに関しては恥を忍んでというか、本当は漫画として欲しいけど致し方なく LINE 漫画で買いました。デジタルですね。まあでもね、そのおかげで例えば仕事行き帰りの電車とか、まあ、休憩時間とかにねすぐにドラゴンボール読めるんですよ。もうね最高。はい、まあそのさ、今さデジタル、まあ今さっていうかもう当分ねずっと前から始まってるものだけど、漫画とかをさスマホで気軽に読める時代じゃないですか。でなんなら例えばジャンプとかもジャンププラスっていうさ、そのネット向けのジャンプって出まして、そうね、そういうのもさ出てるぐらいだからやっぱ便利なんだよね。だから昔ながらのさ、もう正直俺はもう漫画はね、スマホなんかそのしゃらくせえっていうさ、雑誌で、その雑誌雑誌じゃないね、単行本でそう本として読むのが一番っていうのはもちろん思ってるんだけど、まあもう時代についてかな、ダメだね。待って、便利だもん。だし、漫画とかのさ、黄ばんじゃったりとか劣化とかもないし、置き場所もないし。あとね、LINE 漫画で買ったのが、その時期、ドラゴンボール全巻半額セールやってたんよ。だから全巻揃えるってなると2万ぐらいかかるんだけど、1万いかないぐらいで買えちゃったから、もうそりゃしょうがない。っていうのもありつつ。で、そのさっき言ったジャンププラス、もう結構俺読んでるんですけど、一個おすすめの漫画ありまして、ね、知ってるかな？毎週金曜日に更新される漫画で、番王。番王。はい。っていう漫画があります。将棋の漫画なんだけど、将棋盤に王様の王ってなってて。でね、将棋の知識ゼロでも楽しめるんですよ。なぜなら、出てくる人たち、あんまり将棋にみんな詳しくないんですよ。主人公はね、将棋の、まあ、アマチュアなんだけど、プロ並み、プロ以上の、実力で。でね、その、なんかその、将棋の戦い、勝負みたいなのを、みんな見てるんだけど、その時に AI がどっちが優勢かみたいなのをね、判断してて、その、作中で。それを見てみんな一喜一憂してるぐらいだから、なんかね、気軽に読める漫画なんですよ。で、番号何がいいかって、登場人物みんないい人。もうね、敵がいないんですよ。まあ、一応、そのね、将棋場のライバルとか相手みたいなのはいるんだけど、まあ、主人公がめちゃくちゃとにかく将棋が強くて、強いんだけど、相手のリスペクトが半端ないのよ。で、相手も相手で、敵なんだけど、その相手のことをすごいリスペクトしてて。で、最初、その、主人公の敵みたいな感じで出てきたやつも、実は全然普通にいいやつで、みたいなことがあって、本当に平和な将棋漫画なので、これね、読んだら、どういうこと、俺が言ってるのか、絶対わかるんで、ぜひ読んでみてください。絵もね、すごく、読みやすい絵で、上手なんでね。はい、っていう、おすすめですね。はい、よかったらお願いします。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストの際はすべてカタカナで、ハッシュタグ、ミノステ、ハッシュタグ、ミノステをつけてつぶやいてください。ミノザケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノザケステーション。この番組は、1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。久々にこんなに飲んだな。やっぱ飲み会って楽しいよね。そうね。今日よくぞこれこちらなかったわ。褒めて。褒めてくんない？井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやって ておりまーす。いやいやいやいやいや。ところで、ところでが言えない人あんまいないよね。ところで、ところてんみたいな。違う？ところでさ、年下さんは宿題やってきました？なんだっけじゃねえよ。忘れた？はい。先週チキンラーメンの話をしまして。そう、チキンラーメン。あ、それね、それね、じゃないのよ。チキンラーメンがさ、めちゃくちゃうまかったって話をして。で、ホームページをね、調べたら、公式でチキンラーメンのアレンジレシピみたいなのがすごい載ってて。そう。で、せっかくだから、この中から一個、実践して作ってみるのどうっていう宿題をね、やったんですけど。俺はね、ジュリがツイートしてたんだけど、キムチキラーメシ。はい。っていうのを作りました。キムチチャーハンプラス、チキンラーメンってイメージですね。最後にチキンラーメンを、潰して入れるっていう。めちゃめちゃうまかった。はい。あれめっちゃうまかったなぁ。チキンラーメンごめんなさい。キムチチャーハン自体は、リュウジのバズレシピを参考にして作ったんだけどね。まあ、正直でも、リュウジのバズレシピのキムチチャーハンがうますぎた。そもそも。そこに、チキンラーメンを入れたとしても、あんまり正直わからない。でも、量はね、多かった。うん。想定してたよりも多かったですね。っていうのは俺は作りました。どうなん？年下さんは。作った！おぉ、めちゃめちゃ作ってない反応だったけどね。何作ったの？写真ある？見してよ。うん？うん。見えない見えない。もうちょっとピント合わせて。うわぁ、すっごい。え？めっちゃうまそうじゃん。え、そもそも料理するの？年下さんは。するんだ。これは？これか、親子丼風チキラー、ふわとろ。すごいね。神速って書いてあるわ。神の速さ。めっちゃ早く作るんだ。簡単焼き鳥缶のふわとろ親子丼風チキラー。これホームページに載ってるんでみんな見てください。玉ねぎ輪切りにした後、加熱して、チキンラーメン、タレ味の焼き鳥の缶詰を入れ、チキンラーメンを軽くほぐして中火で1分ほど加熱で、チキンラーメンに火が通ったら中火のまま溶き卵を流し入れ、卵が固まったら火から下ろします。めっちゃ簡単じゃんね。あ、これ何、米の代わりにチキンラーメンってことか。あ、でもありだな、うまそう。これ作ったの？どうだった？あ、そうっすか。チキンラーメンの方が美味しい。まあ、元も子もないね、それはね。うん。そうですか。いやいやいや。アイスやった？アイスの上にチキンラーメン乗せるやつ。それやってない。あれやんないわ、俺も。はい。というのがありつつ。今週はね、まあまあまあ、いつも通り仕事メインでしたけど、ちょっとね、その職場でのお話で、まあ、僕、プチパニックになった話がありまして、あったんですよ。というのも、まあ本当にそれこそ今日の話なんだけど、なんかね、首筋から肩にかけてが、まあ、凝っちゃってたのか、めっちゃ痛くて、うん。仕事中。まあ、事務所にいた時か。めちゃめちゃ痛くてさ。で、こう、肩をね、回してたんですよ。いってえなと思いながら。うん。で、回してる時、その事務所には事務の、人と、俺の二人きりだったんだけど、いってえなと思って、回してて。で、回してる時にね、ふと、自分で思ったんだけど、なんか、 今俺これめっちゃビートたけしのモノマネしてるって思われそうだなって一瞬思ったのよ。うん。そしたら、もうなんかめっちゃその感じがおもろくて、やべ、ビートたけしって思われちゃうみたいな。バカ野郎とか言った方がいいかなみたいな思ってたのよ。で、そのタイミングで、そのジムの人がパッて振り返ったのね。ねえ。たけしっていうような顔をしたのよ、一瞬。それで、俺、何も言われる前に先に、あ、違う、これビートたけしの真似じゃなくて、ちょっと首が痛くて、みたいな説明をしようと思ったんだけど、そのとっさの、その判断みたいなのが俺、全然つかなくて、なんかわかんないけど、地声で、バカ野郎って言ったんですよ。たけしの真似をしながら、地声でバカ野郎。ね。普通、たけしの真似してたら、ね。もっとたけしに寄せるじゃん。バカ野郎みたいな。段階ぐらいつけるじゃん。でも、なんか知んないけど、そのタイミングで俺、ね。普通に、ごめん、ちょっと今痛くて、みたいな説明すりゃいいのに、なんか知んないけど、バカ野郎って言っちゃって。そしたらそのジムの人も、なんかね、中途半端なモノマネすぎて、見て見ぬふりみたいなのをされまして。まあ本当に時間で言うと20秒ぐらいの出来事なんだけど。で、俺も別に仕事抱えてたからめっちゃ忙しかったし、そのタイミングでそんなことがあっちゃって、なんかもう、どうしようもなくなっちゃったんだよね。うん。結局まあ、そのまま話は流れ、俺は仕事普通に。ね、やってた仕事そのまま継続してたんで、だから結果としてそのジムの人には、あ、この人疲れすぎると地声でビートたけしになるんだなって思われただけでした。そんなねプチ事件が今日ありましたよ。モノマネはね、俺モノマネ全然なんかレパートリーなんかさ、本当のこと言うと、モノマネは例えば、千と千尋のカエルとか。あのね、よくたまにやる人いるじゃん。俺ね、その、やる人、プラス、1.5 倍ぐらい上手いのよ。あのカエル。まあ、あのカエルもそうだけど、どっちかって言ったらカルシファー、ハウルの動く城のあの火のやつ。の方が似てて。今ちょっとやろっか。マジで似てるよ。よ。ハウル。ほら、どう？おいら、火消えちゃったら死んじゃうぞみたいなやつ。おいらが死んだら、ハウルは魔法使えないぞ的なやつだよね。似てた。でもね、そう、今、年下さんにも言われたんだけど、これみんなやるじゃん、こういうのって。なんなら大学生じゃん。っていうのもあって封印してるからさ、モノマネのレパートリーないんですよ。うん、誰もやったことないモノマネみたいなのもね、なんか作りたいよね。そうなんですよね、うん、っていうプチパニック事件でした。あともう一個話変わっちゃうんだけど、今週ね、これね、ちょっとみんなにもぜひやってみてもらいたいんだけど、新しいトランプゲームを僕開発しました。はい。で、これタイトルは、タイトルというかそのゲームの名前はまだつけてないんだけど、つけてなかったんだけど、どういう遊びかと言いますと、ルール説明すると、トランプね、これマジで楽なのは、準備が特にないです。もうシャッフルするだけ。うん。配ったりとかも特にはないです。で、全部使います、トランプは。そう。だから、分けたりすることもないです。で、山札を真ん中に置いといて、これね、何人でもできるよ。まあ、一人だと、あんま面白くないけど。で、例えば、まあ、これも特に、細かいルールなんやけど、俺この間やったのは、ジュリとやったんだけど、3枚ずつ最初手札持ってます。はい。で、順番にその手札を出してって、ちょうど35になるように出せた方の勝ち。です。簡単でしょ？で、赤色のカード、ダイヤ、あとはハートか。ね。赤色のカードは、マイナスです。そうだから、どんどんカードを出して足していくんだけど、例えば、スペードの5を出して、 で、次に、クローバーの2出して。これ黒黒だから、合計7になるじゃん。その後、ハートの5を出したら、7-5 になるんですよ。で、場に出てるカードは2。っていう風にどんどんやってって、ちょうど35。これね、超えても負け。っていうゲームを考えました。で、最後、これね、もう一個ルールがあって、35ぴったりになったら、即座に、最初に、ね、ゲーム始める前に一個テーマ考えて、それに対する大喜利をしなきゃいけない。言ってることわかる。でね、その大喜利というか、ありそうでないものを答えるんですよ。例えばこの間やったのは、ありそうでないブランド名っていうのをやりました。あんまり攻めすぎないと、ダメっていうルールね。うん、で、まあ、例えば、今わかんないけど、ナチュレ。みたいな、ブランド。まあ、あるかわかんないんだけど、っていうのを考えたとして、だから35ぴったり出した瞬間に、ナチュレって言うんですよ。で、それを調べてみて、本当になければ、その人の勝ち。で、もしその、ナチュレが合っちゃったら、その人の負けっていう大喜利要素も追加したんですよ。はい。でね、これやってみるとわかんないけど、本当にその、運の要素が8割ぐらいだから、突然勝つし、突然負けるんですよ。だから、結構大喜利を準備する間もないというか、計算もしなきゃいけないしね。っていう、ルールでございます。そう、ジュリとこの間めっちゃやって面白いね、なんつってやってさ、やってたんだけど、そのね、やってた時の最後のお題が、いそうでいない女優にしました。フルネーム。誰々っていう名前言って調べてみて、本当に女優としていなければその人の勝ち。みたいなルールでやったんですよ。で、その時にジュリが、35ぴったり出した瞬間に、もうね、なんかね、知んないけど、めちゃめちゃ自信満々で、陣内翔子って言ったんですよ。今さすがすぎない？陣内翔子って、そのワードセンス。で、調べてみたら、やっぱいないし、いないけど、ちょうどいてもおかしくないラインで、俺も爆笑しちゃって、陣内翔子出るかっていうね。いや、あれはすごいな。もう惨敗ですよ。っていうこともあって、そのゲームは、タイトル、陣内翔子に決まりました。なんかさ、最近、俺がよく振るからなのか、ジュリのね、大喜利力が上がってる気がするんだよね。今度メールもらおう。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。メール、行きましょう。イノモニア、ごめんなさい。イノモニア、今週やるって言ったけど、メール面白すぎるんで、来週にしまーす。来週絶対にやります。イノモニアみんな送って、俺が小学生の時好きだった曲っていうクイズなんでね。はい、よろしくお願いします。今回メールテーマは、春ですね。まあ、春にまつわるもの何でもいいですって言いました。はい、メールが来ております。ラジオネーム BJ 井上様、スタッフの方々、お疲れ様です。 BJ です。BJ の BJ さんのメールの始まり丁寧すぎるからね。井上様じゃなくていいから。はい、BJ です。さて、春の思い出ですか？ありますと。昔、春に美しいと書いて春美という名前の女性とお付き合いしておりました。その彼女と付き合って1年ぐらい経過した頃に旅行に行ったのですが、なんとその旅行の宿泊先で振られたんです。あなたとはもうお付き合いできないと。 宿泊先のホテルですよ。他に振る場所なかったんかい。あと一日韓国が残ってるんですよ。水族館に行くんですよ。どんな顔しているか所を見ればいいんですか。もう精神的にズタボロで、綺麗な熱帯魚も駿河湾の深海魚にしか見えませんでした。以上です。いや、水族館行ったんかい。水族園、水族館、まあ、どっちでもいいか。かわいそうにね。なんか、わかんないけど、東京03のコントでありそうなシチュエーションだよね。おもろ。多分、角田が、豊本、だから豊美ちゃんだよね。豊美ちゃんに振られるんだろうね。で、3人で旅行行って、で、その友達が、飯塚さんで、え、待って、どういう状況？あと1日あるんですけどって言うよね。おもろ。いやー、そうですか。でもちゃんと、ね、行くんだ。俺の友達で、夏フェス一緒に行った友達がいるんだけど、その、俺と、まあ、ジュリと、娘ちゃんと、その、ね、友達2人。で、その友達2人付き合ってたのね。で、大阪に住んでる友達2人だったから、こっちの神奈川の方に、旅行で来たんだけど、旅行で来る前日に別れたからね。その二人、付き合ってたけど。行かれてるよね。うん。でも、そのまま、一緒にフェス行って、全然普通に楽しめんだっていうね。もうね、そういう行かれてる友達大好き。いいっすね。どうかな。あと1通 ?2 通いける ?1 通ラジオネーム。じゃあ、ようこ。うん。春といえば、就職のことを思い出します。初めて就職したのが、大阪に本社のある会社で、大学卒業後すぐに研修がありました。それまで親元を離れたことがなく、不安でいっぱいでしたが、地方から来た他の3人と寮の部屋が一緒で心強かったです。1ヶ月の研修は辛いこともありましたが、休みには同期の人たちと京都に出かけたりもして楽しい日々を過ごしました。当時からお笑いは好きでしたが、ナンバーグランド花月に行くことの発想がなかったことが唯一残念でした。いいっすね。なんか楽しいよね。研修で旅行じゃないか。でも旅行も兼ねてみたいなイメージだよね。いいね。寮か。寮って憧れるよね。そう。NGK でしょ？ナンバーグランド花月。俺もね、前さ、大阪行ったっつったじゃん。NGK 行けなかったのよ。それ残念だよね。わかる。めっちゃ気持ちわかります。まあでも、ようこさんは、ね、お笑い好きだったら、今でも全然ね、行けると思うし、よかったら行ってください。いいな、大阪で研修か。うん。いいな。
おちまい。
新しいのできたわ。おちまい終わり。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログです。以上、各社の提供で配信いたしました。この流れでミニステ収録するかね、アフタートーク的なね。だからこの番組は、22日月曜配信だけど、ミニステはどうする？ 23 火曜配信するか。ってことでミニステも聞いてください。じゃあこの後ね、もうマジですぐ終わらすよ。前みたいに40分もずるずるやんないからね。まあ、10分ぐらいかな。 やろうと思うんで、よかったら聞いてください。ということで、ぽよよーん。